あとなんか、その先ほどちらっと、ちょっとあの、話ちょっとちらっと伺ったんですが、あと1日1食、食事に関して、はいはい、あの、1食っていうふうにされてるってことなんですが、食に関して何か気をつけられてること
ですか？これはですね、あの、まあ私が20代前半に、まあインドの山口でずっとヨガのまあ修行やっとったんですけどもね、はい、ヨガの教えというものは、あの、まず、1日24時間を3サイクルに分けてるんですよ。ヨガの教えというのは、でこの水サイクルは結局8時間かけ3なんですけどもね、でこれ何かっていうと、はい、まずその午前4時、はい、朝の午前4時から昼の12時までの8時間は排泄のサイクル、体の排泄のサイクルと見てるわけです。8時間ですね、この4時、午前4時からだいたい昼の12時までの8時間は排泄のサイクルで、昼の12時から午後8時までの8時間は吸収のサイクル、取り入れるサイクルだと。で午後8時から午前4時までは休養のサイクル、これがヨガの教える3サイクルなんですよ、
はい、
だからヨガの道場ではまずあの朝食はないですよ。ミルクティー飲みですよ。ミルクティーと水飲みなんですよ。で昼夜だけ食べるんですよ。で午前中はともかく体から出すようにするのがやっぱりヨガの教えっていうのがあるんですよね。でそれはどういうことかというと、体の中に溜まっている毒素、まあこれはまあ大便、小便、あるいはその汗、こういうものをひたすら、あるいはあの鼻汁だとかひたすらそういうのを出す、排泄のサイクル、体がそうなってるというのがヨガの考え方なんですよ。まあ、東洋の考え方と言ってもいいですけど。
で、一食ってのは何時頃食べられる
んですか？でですね、はい、あの、私もあの20代前半にヨガの道場にずっとって、まあ、1日2食になったわけですね、昼夜と、はい。で、そしたらですね、それを続けてるうちにだんだん昼物が減らなくなってきたんですよ。で、もう夜だけになったんです。
はい、
でまあ、今はですね、まあ、ちょっと遅いのはあまり良くないんですけども、ね、大体その夜の7時から10時頃までの間に今食事をするって感じなんです。これ1日1食なんですけどね、
はい、
でそれをやるようになってはっきり分かったのが、はい、あのいくつかあるんですけどもね、まずこの地球上で1日3食も食事をしているだけ生き物は一体どこにいますかっていうのは、まずこの一部の人類、
うん、
一部の人類が1日3食、それともう一つは人類が飼っているペット、うん、あるいは人類が作っている動物園、うん、この動物たちが3食与えられた可能性がありますよ、
うん、
まずこれがですね、じゃあなんで3食かということになってくるんですけどもね、朝から晩まで、うん、あの走りまくってるのは別ですよ、
うん、
でも例えば今の日本人にかけてはそんな運動してないんですよね。でなんで3食も取る必要があるのか、
うん、
でじゃあ例えば野生の動物、私がそのヒマラヤで野生の動物なんか見てて思ったのが、野生の動物で3食食ってる動物がだっているのかと、
うん、
いないですよね、
はい、
まあ、例えばパンダなんか例外的に1日その14時間も竹を食ってますと、まあ、これは例外なんですけども、うんうん、まあ、私が本に書いてる、うん、まあ、例えば百獣の王と言われるライオン、ライオンというものがいつ食事ができるのかというと、これは獲物が取れた時のみしか食事ができないんですよ、はい、で大体これは3日4日に1回なんですよ、
うん、
というふうに私はまあ聞いたんですけどもね。で、それ以外の時は結局腹が減ったら、あのもう、シマウマなり、そういうのを倒しに行くわけですよね。で、これが野生動物ですよね。獲物が取れた時のみしか食べれない。これが野生の生き物であり、で人間は一体どういう生き物にあのなるかっていうと、人間だって動物で一種ですよね。一種ですよね、これはもちろん。じゃあなんで人間のみが3食も食う必要があるかっていうとですね、私が思うんでですね、これは食料品メーカーの思惑が非常にあるんじゃないかと。わかりやすく言えば、食料品メーカーが1日1食に食べたらこれは困りますよね、うん、売り上げがまず溜まったもんじゃないと、うん、だから朝飯は食った方がいいとか、うん、あるいはその一時にその出てたキャッチフレーズで、東大合格者の現役合格者の家はみんな朝食を食べてるとか、
うん、
こういうことを言うわけですよね。で一説にはエジソンが電球を発明したことによって、これで食料人がものすごく喜んだと。夜いっぱい飯を食ってごらんになったと。
うーん、
遅くまで食べれるようになったと。
うーん、
という話もありますよね。
うーん、
で、結局その普通の生きている野生の動物にとって3食も食ってる動物いないですから、人間のみがこういうことをやってるわけなんですよ。で、これは私は極めて不自然とまず見ますね。
ちょっとそうですね、見方をそういう見方で考えると、かなり不自然です。
三
食
明らかに
食べてるっていうと、普通の生き物だと
明らかに不自然なんです。
そんな三食も、
どこの世界に三食も食べれてる生き物がいるのかってことはいないですよ、そんな動物。はいはい、
今やっぱり一緒に生活している人はそうみんな3食食べてるんで、もう世界中が3食食べてるような雰囲気になってますけど、
で現実に3食を食ってる人類っていうのはそんなにいっぱいいない、
いっぱいいない、
いないね。まじゃそんなアフリカなんかその西アフリカなんかその餓死してる子供がいるようなところですから、3食が食ってるのは人類自体が、
はい、
この70億人の人口の中でも結構限られてるはずですよ。少なくともそんな50億人以上食べるとは私はとても思えないですね。半分以下じゃないですかね、3食も食べてるの
は。
で、はい、私がですね、そのまず一つは食事をするとですね、あのメリットとデメリットって言ったら言い方あれなんですけどね、メリットというのはまあ満腹になって気分がいいと、これは快感なわけなんですけどね、デメリットとしてですね、能力が落ちるんですよ。当たり前なんですけど、食事すると一時的に能力が落ちるんですよ。だからやる気が失せてくる、闘争心もなくなってくる、やる気も失せてくるものなんですよ、飯を食うと。だからあの野生のライオンは食事するともう島も取れなくなりますよ、満腹になると絶対取れないです。腹が減ってるから取れるんですよ。つまり戦えるってこと、生き物として戦える能力が落ちるってことなんです、飯を食うことによって。まずこれが1点、1点あるということです。でそれともう一つはこれが私がはっきり言うこの3食が何が問題かと分かったのは習慣なんですよ。つまり、本当に体が欲して食事をとっているのか、習慣で腹が減るのかっていうことがぐちゃぐちゃに曖昧になっているのが現代の日本人なんですよ。これがミソなんですよ。つまりですね、あのこれどういう、これ何で分かったかっていうと、これ私が1日1食っていうのをもう何十年も続けてきてはっきり分かったのが、例えば、まあ、こういう私もね、例えばそのどっかの社長さんに、この人はちょっと昼飯食いながら打ち合わせしませんかと、まあ、よくある話なんですよ。ランチで、ランチのミーティングしませんかと。そういう時はもちろん断る、まあ、仕事ですから断るわけないですよ。でそういう時に例えば行って、まあ、お昼をごちそうになりながら、もう何でもいいですよ。例えば昼の12時1頃に、まあ、お昼ご飯食べました。それでその社長さんと話をしましたと。で、家に帰りましたと。まあ、別れましたと。で、まあ、これが例えば月曜日そういう昼飯をごちそうになったとしますよね。翌日火曜日もですね、まあ、たまたま続いたと。別の会社の社長さんから、この人はちょっと昼飯でも食いませんかと。ちょっと夜は私も忙しいんだと言われて、じゃあ昼飯ご馳走させていただきますと。火曜日の月曜日に昼ご馳走になって、次の日にまた別の方から昼にまた食事を、昼飯を食いながら、いろんな仕事の話になりましたと。よくある話ですよね。で、これをですね、2日間、例えば月曜日、火曜日とか2日続けたらですね、水曜日どうなるか、といったらですね、一日一食の私が水曜日の昼の12時か1時頃に腹が減るんですよ。つまり2日間同じ時間に飯を食べたことによって習慣ができつつあるということなんですよ。わかりますかね。ここが問題なんですよ。
なんか来るかなって胃がちょっと構えるんですね。
だからあのもうその時間になると胃袋が覚えちゃうんですよ。でこれは当然のごとくですね、あの生き物っていうのは防衛本能があり、人間も当然防衛本能がありますから、ひたすらやっぱり溜め込もうとする防衛本能が当然ありますよ。体は防衛しよう防衛しよう、溜め込もうとしますから、常にそういうことをやろうとするんですよ。だから、あの、私から言わせてもらうと、まあ、晩ご飯を普通に食べて、夜普通に寝てるんだったらですよ、夜中走ってるというのは別ですよ。ランニングしてるというのは夜中中別ですけども、夜寝てるんであれば、朝起きた時に腹減ってるところ嘘ですよ、これ。おかしいですよ、これ。この体バカになってますよ。こういうこと言うと怒られるかもしれないですけども、
そうですね、動いてない、
なんでそれ腹が減るんだと、
はい、エネルギー使ってない、
でそれで、まあ、朝飯食うとするじゃないですか、でそこから午前中に、まあ、50キロランニングしたというのは別ですよ、それは腹減りますよ。でも例えば電車に乗って会社行きました、まあ、仕事をしました、営業でちょっと動きました、別にそんな 2,30 キロ歩いたわけじゃないですよ、午前中。それでお昼の準備になったら腹減るっていうのはこれもおかしいんですよ。絶対おかしいです。これは習慣なんですよ。私がこの一日一食ということをやっていろんな実験を繰り返したことがあったのは、これはほとんど習慣になってて、本当に体が欲してて、体が欲してる食事なのか、習慣で腹が減ってるか、ということが分からなくなってるんですよ。これは私は体がおそらく鈍感になってるというふうに私はまあ言ってる、あるいはまあその、まあ、バカになってる人はちょっと聞こえが悪いんで、体が鈍感になってると私は言いますね。
感覚が鈍ってる。
鈍ってます。明らかに。
そうですね。
本当の空腹なのか、真の空腹なのか、それとも習慣としての空腹なのか、これ分からないですよ。
それ怖いですね。なんかもうそれずっと続けてって、
そうです
ね、糖尿病とかこれ
するのが怖い。そうです。まあ結局そういうことなんですよ。だからほとんどはその、加藤さんのご専門のそのお医者さんに対して言うのもあれなんですけどね。結局もう食べ過ぎなんですよ。全て食べ過ぎなんですよ。
はい、
すべて食べ過ぎでしかないんですよ。はっきり言うと。
はい。
確かに。で、運動量が比例してないですよ、大体。
はい。
だから、その、昔の人のようにね、朝から晩まで歩いてるとか、農作業も朝から晩までしてる、肉体労働してるのは別ですよ。
うん、
その、150年前の人力車みたいに、人の人力車に乗せて80キロも走ってるのは別ですよ、うん、これは。どれは明確な運動量なんですけども、そんなに運動してないですよ、みんな。
その150年前に60キロした、その人力車の方が、そんなにいいものを食べてるとは思えない
ですよ、ね。大体そのいっぱい食べてないですよ。おそらく。おそらくその食べてないですね。
それでやっぱり人間能力として、そういうエネルギー出すことできるん
ですね。そうなんです
よ。現実として。
で、私がですね、そういう断食をしながらトレーニングをしたりとか、一日仕事の何時の目ってきて、はっきり分かったのが、結局体っていうのは、ちょっとしたことですぐ起心を発揮するんですよ。つまり、ちょっと時間が経つとお腹減ったお腹減ったっても必ず耐えてくるものなんですよ。これは黄色信号を出すわけですよ。
はい、
で、黄色信号を出したときに食べ物を与えるとするじゃないか。与えるじゃないか、はい。そしたらですね、体は必ずもうそれを覚えて、ちょっとお腹減ると必ず黄色信号を出すんですよ。腹減る前に腹減るし、信号を出すわけですよ。で、ここで、その黄色信号を無視したらどうなるか。ということなんですよ、
はい。
無視したらですね、体はそんだけ訴えてもご飯食らえないと分かるとですね、頑張る力を出してくるものなんですよ。分かりやすく、
はい。
それが体のやっぱり強くするまずポイントなんですよ。
はいはいはい。
だから腕立て伏せ5回しかできない人が3回でやめて楽なところでやめてると、これなかなかもうそれで5回以上できないんですよ、これ。当たり前ですけど、5回まで頑張るから次6回できる可能性があるんです。
はいはいはいはい。
食事も全くそうなんですよ。だから、
うん、
体がギブアップしても許してくれないと分かると、非常に頑張るようになるんですよ。で、非常に長い年月をかけて、結局体をそれに内臓も鳴らし、神経も細胞も血液も全部それで鳴らしていくと、一日食事もビクともしなくなりますよ。
そっか、本当にこう、地球上の人間っていう一つの生物として、冷静に3食必要なのかっていう視点で考えると、必要じゃなさそうだっていうのは理解できます。
なんで私別に、もうこの20年は1日1食ですけどね、別にこんな痩せそうってるわけじゃないですよ。
はい。
その代わり、1日1食の代わりに夜は思いっきり食べますよ。
うん、
で好きなもの全部食べますよ、
うん。
何でも食べますよ。うん、その代わり
と言っちゃ
うんですよ。ただ私の場合はその、玄米がベースですけどね、家ではですね、
はい、
大体。まあだから、要はその土台を作ってしまえば、何食ってて変わらないですよ。だから、例えばその玄米みたいなのベースということであれば、例えばその、年のうちですね、10ヶ月ぐらい玄米食ってるのは、あと別にマック食べようなのは関係ないですよ、そんなものは。それが逆転すると問題起こすってことですよ。
逆転すると怖い
ですね。大問題なんですよ。
はい、
だから月のうち半分ぐらいはマック食べてると、これはやっぱりまずいですよ。ただ、月のうちに、その玄米とかそういうベーシックなものを食べてるんだったら、あとは、残りの時間とか別に、どんなそのポテチだろうなんか、全然そんなの影響しないですよ。私はそういうふうに考えてます。
根本が強い。
そうです、そうです。そうです。
ちょっとやっぱその、普段の生活よりちょっと離れて、大きい視点でこう見るってことも必要ですね。今まで、常識って思ってることが、やっぱりその都会の中での常識であって、人間としてのこう、動物として常識かどうかってことを立ち返ってみると、そんなに健康って難しい問題じゃないような気が
する。そうですね。
シンプル、本当にシンプルで。
非常にシンプルです
。単純な話ですよね。
だから、ああいうネパール人のような、ネパールの山国にいるような人だとずっと一緒にいると、
うん、
だどこにこれはあいつは3食はこんながっちり食う必要があるのかなってことになりますよね。
そうですね。
いらないんですよ、そんなものは。無駄なんですよ、無駄。じゃあなんで食べるか。快感なんですよ。食べることが快感なんですよ、
はい。
食べることでストレス解消して欲求満解消してる。
ですね。
これが現実です。
はい。美味しいですよね。午前中仕事で嫌なことあって、
ランチで
ちょっ
と美味しいもの食べると元気が出ます。そんなもんは確かにその通りなんですけども、それはそんな無駄に、体をブクブク太らすのは無駄ですよ。
別のちょっとストレス解消法を考えた方がいいかもしれないですね。
そうです、そうです。
お昼に。
で、もう一つ言うとですね、運動した方が食欲がそんなに腹減りにくいんですよ。わかりやすく言
う
と。だから、運動して汗をかいてる方が腹減りにくいんです。
あ、じゃあこうずっとデスクワークばっかやってると
腹減ります。
逆に
腹減ります。腹減ります。腹減ります。あともう一つは私は結局運動っていうのは朝推奨してるんですけども、
はい、
ただ朝の運動っていうのは確かにそのデメリットがありますから、
うん、
その例えば脳血栓脳梗塞を起こしやすい人が朝の運動をいきなり運動すると当然その やっぱり発症率が高くなっちゃいますから、これは極めて気をつけた方がいいと思うんですけども、はい、私もですね、大体その冬でもコートなんていうのは全く着たことないんですよ。全くないです。これはもちろん私が寒さに鍛えてることもあるんですけども、はい、朝ですね、必ず大汗かくまで運動するからなんですよ。で、これをやるとですね、はい、日中寒くてもそんなにこたえなくなるんですよね。で、運動しないとですね、結構寒さってこたえるものなんですよ、冬の寒さっていうのは。
寒いですね。
寒いです。
はい。朝はもう暖かくなってると、そうですね、ちょっと、昼間寒くなっても、いいですね、コートなくても。
結構やっぱ、朝汗をかくぐらい運動してると、耐えれるものなんですよ。
なるほど。
これは事実ですよ。
ありました。そうですね、足を鍛えるってことと、まあ、食事に関しての考え方
ということですね、
と朝汗をかく、
あと、まあ、私が一番重要視しているのはですね、やはりですね、この地球上の生き物で全て恩恵を被っているものが一つあってですね、これ何だと思いますか。まあ、これご存知ですよね。
地球上の生き物で恩恵
を被っている、
恩恵を被っている、
あるものから大変な恩恵を被っているものがあるんですよ。
太陽。
そうです、太陽です。太陽でしかないです。この太陽がものすごい力があるんですよ。
太陽。
太陽の大変な力が実はあります、ね。だから、日本の例えば神道というのは、これはもう太陽がドーズベースですよね、神道なんていうのは。日本の国自体が火譲る国だと。これは太陽というのをベースにするんですけども、例えばイスラム教なんかでも、1日5回、仏像とかそんなの何もありませんと。太陽に向かって1日5回拝むというのがイスラム教であり、太陽ことが全てなんだと。まあ、例えば、インカのマヤなんかも太陽というのをものすごい神と捉えてますよね。で、この日の光っていうのがすっごい力があるんですよ。私の知り合いの、まあ、外科医がですね、新潟に、まあ、数年前移住して、新潟のある、まあ、関川村というところで、まあ、医者やってるんですけどもね。で、彼が、まあ、日本海側に移住して分かったのが、やっぱり、冬の日本海側、特に東北の日本海側ですよね、まあ、大体その11月から3月にやっぱ自殺率がものすごく多いって言うんですよ。これはもう日照時間にはもう明確に関係あるわけですよ。はっきりとも日照時間の問題なんですよ。だから冬の北欧に自殺が多いようなもんですよね。で、この日の光というものがですね、どれぐらい力があるかっていうと、私も結局これはヒマラヤではっきりと分かったんですけどね、太陽っていうのはやっぱ無限の力があるんですよ。だから夜はああだこうだ考えたのは、日の光を見ると不思議に元気が出てくるもの
な
んです。で、これを、はい、ただ見るだけじゃもったいないんですよ。これを結局体内に取り込むということが、これ私の提唱している第一の健康法なんですよ。
体内に取り込む、
体内に取り込むってことです。これはですね、別に私が独自に作り上げたものじゃなくて、昔の神道、古神道なんかではあるんですけども、この太陽の力を自分の体内に取り込むと、まあ、イメージングによって呼吸法によって取り込むということをやるわけですね。太陽を自分のもう体内に取り込むじゃん。
取り込むじゃん。
そうです。で、これは具体的には、例えば鼻から呼吸によって取り込む。あるいは口から取り込む。で、その呼吸法をする中で太陽というものを取り込んで、あと体の中に寝てる時に溜まった邪気とか、あるいはカスを口から吐き出すと。で、太陽を全部取り入れると。これを繰り返すわけですね。
それ朝です。
朝です。これはものすごい効きます。
お、
結局、はい、例えば皇居にもですね、はい、日配の間っていうのがあって、はい、日配の間っていうのは1日2日の日というか、はい、日と拝むっていう間ですね。やっぱりこれは基本的に太陽を拝むということなんですよ。それぐらいその太陽っていうのは実はエネルギーがあってですね、皆さんやっぱり太陽っていうのはよく分かりませんってことなんですけども、やっぱり日の光っていうのは、まあ、日の光があるだけで人間でやっぱり元気になるものなんです。で、これをただ眺めるだけではもったいないんで、もう実際体内に取り込んじゃうと。で、その日一日戦えるエネルギーをチャージングしましょうというのが、太陽の飲み込みの呼吸なんですよ。これは特殊なもんじゃないです。呼吸法っていうのはもちろんベーシックなものですよ。吐き切って自然に任せてする。これが呼吸になりますから、ヨガであれば禅であれば全部これがベーシックになりますから、これがものすごく効くんですよ。
わかりました。それはもう曇ってる日もいいですか。
あのですね、はい、曇ってても、まあ、曇ってるとやっぱり実際の効果はちょっと効果はやっぱ下がりますよ。ただ、太陽は間違いなく雲にありますから、はい、雨が降っててもいいですよ。で、その場所が分かってるんだったら、それを取り込んじゃうってことですよ。
はい、ちょっとやってみます。朝1で。
これをやってるとですね、はい、結局その朝起きて、例 例えば会社に行くというのに対してですね、私は例えば JR の品川の近くに住んでるんですけどもね、まあ、あんまり行かないんですけども、例えば JR の品川だったら高輪口と高輪口っていうのがあってですね、まあ、大通路みたいなのがあって、たまに朝行くとですね、まあ、例えば月曜日の朝、
はい、
朝の8時過ぎぐらいで雨が降ってる時とかですね、皆さんの背中が暗いんですよ。
あ、
肩が落ちてると。
あ、はいはいはいはいはい、
もう仕事に行かなきゃいけない、楽しくないよね、もうそういう方が多いんですよ。特に天気悪いと、
はいはい、
こんなので、はい、いい仕事できるわけないですよ。できるわけないです、
はい、
だから朝からもう太陽というものをどんな理由かでも、はい、体内に取り込んで、やはりもうこの世の中でやはりそのやっぱり邪気のあるところもあるし、はい、魔のあるところもあるわけですよ、
はい、
でそれにその一日の邪気とか魔に立ち向かえる自分を構築してしまうと。
そうですね、
これなんですよ。
もう本当隙を作らない。
そうです、
朝から
もう、太陽で、太陽の一ついいところがあるんですよね、
うんう
ん、太陽はただなんですよ。
あ、そうですね、
これがでかいんですよ、
うん、
太陽は万人に平等ってことなんですよ。だからじゃあそれ言うと、はい、じゃあ朝から新米挨拶したりしたり、はい、したりしてる人はね、元気なんですかと、太陽浴びてるじゃないですか、
うん、
これ違うんですよ。なぜ違うか、太陽の効果を分かってて太陽を浴びるのと、太陽っていうのをその効果を分からない人は入るわけないんですよ。
意識が全然違いますね。
意識するから太陽の恩恵を被ることができるわけなんですよ。
そうです、
ね、意識がない人間だから太陽がもう100万回100万日になっても関係ないんですよ。分からないです。
気持ち開いてないとやっぱ入ってこない
もんね。そうです、そうです。
あ、
だから昔からその神道ではやっぱり太陽を飲み込む呼吸っていうのがあるわけですよ。
あ、
これがものすごい効きますよ。
あ、
すごい効きます。
はい。